を問う一般質問をお伝えします。一般質問は10人の議員により3日間にわたって行われました。新型コロナウイルス感染症対策として盛岡市独自の給付金事業の実施や売上が減少した事業者の支援などについて質問がありました。はじめは新型コロナウイルス感染症対策の分野です。日本共産党市議団高橋和夫議員の質問です。 PCR 抗体検査体制の充実、質問、感染の広がりを把握し収束に向けた正しい判断に生かすため検査体制の充実は必須です。検査への対処や費用の増額、体制の構築についての所見は。答弁、検査に伴う委託料を増額補正しました。民間検査機関で行う検査も手段として追加され、体制の拡充が図られたと考えます。引き続き岩手県の専門委員会などの場で検討を続け、体制の充実に向け取り組みます。創成会豊村哲也議員の質問です。盛岡市独自の緩和制限方針、質問、岩手県が定めた外出自粛等の段階的緩和方針を超える緩和や制限を盛岡市の権限で行うことの可否について見解は。答弁、感染症対策の特別措置法では国の対策本部が定める基本的対処方針に基づき対策を行うこととされています。岩手県の方針は国の対処方針に基づいた呼びかけであることから、盛岡市では国と岩手県の方針に基づいて対応します。新型コロナウイルスとの共存、質問、過度な外出自粛は免疫力を低下させ発症リスクを高めるという意見も聞きます。今後は感染しても重症化しない体制づくりを進め、社会的に受容する段階に進むことが必要だと考えますが、所見は。答弁、ウイルスが十分に解明されていない状況下では安全を優先し最悪の事態を避けることが賢明であり、新しい生活様式を取り入れた対応が必要だと考えます。創成会金平貴信議員の質問です。芸術文化団体への支援、質問、コロナ禍の今こそ多くの人を励まし社会の活力につながる芸術や文化の力が必要です。関係団体の現状を把握し支援すべきだと考えますが、所見は。答弁、活動の場である文化会館などをキャンセルした場合の利用料返還や国による支援策の情報提供などを行いました。活動再開への不安の声があることから消毒薬配備など施設の環境整備に努めます。日本共産党市議団三田村亜美子議員の質問です。新生児への特別定額給付金支給、質問、特別定額給付金は2年4月27日までの出生者が支給対象ですが、基準日以降に生まれた新生児に対する独自の給付金支給について実施を検討しては。答弁、感染症が市民生活にもたらす影響の長期化が予想される中で、安心して出産や子育てができるような支援が必要であると認識しています。独自の新生児への給付金支給に向けて制度設計を進めます。学生向けの独自経済支援策、質問、アルバイトで生計を立てている学生が少なくない中、感染症の影響による店舗の営業自粛などで出勤が減り、多くの学生が困窮しています。独自支援を実施しては。答弁、大学から学生のアルバイト減少による経済的影響が大きな課題だと聞いています。盛岡市内企業の有償インターンシップ実施や、盛岡市による短期間の直接任用などを予定しており、必要な支援に努めます。公明党太田隆司議員の質問です。 修学旅行の実施見込み。質問、新型コロナウイルスの影響で例年春に行われる修学旅行の秋口への延期などが検討されていると聞きます。感染対策のガイドラインを踏まえた実施の見通しは。答弁、修学旅行は普段と異なる環境で見聞を広げるなど教育的意義の大きい学校行事であり、実施に向け検討しています。国のガイドラインや感染状況を踏まえ、2年6月中に盛岡市の基本的な方針を示します。QR コードの利用方法の周知。質問、活字や動画再生にも対応する二次元コードの QR コードを活用することで、情報量の制約を受けずに情報伝達ができます。広報誌などへ利用方法を掲載し、盛岡市民へ周知すべきだと考えますが、所見は。答弁、広報誌で QR コードの活用を図ってきましたが、利用方法の周知が十分ではないことから、ホームページで丁寧に説明するほか、広報誌への掲載方法を検討します。市政クラブ、大谷陽介議員の質問です。リモート学習への取り組み。質問、感染症流行により、教育分野では児童生徒が大きな被害を受けています。今後はリモートでの学習が大いに進展すると予想されますが、盛岡市の取り組み状況は。答弁、各学校の情報配信環境や各家庭の情報機器と通信環境が十分整っておらず、実施していません。2年度内に各学校へネットワーク環境と端末を整備し、3年度から活用できるよう準備を進めています。医療・介護従事者への手当支給。質問、医療・介護の現場は強い緊張状態にあり、従事者が疲弊しています。恒常的な手当の支給により、従事者へ希望を与えられるほか、人材確保の観点からも大きな魅力となると考えますが、所見は。答弁、手当の支給は従事者の収入を支え、不足している人材の確保に効果があると考えます。目的や有効性を研究し、国や岩手県に対し、市長会などを通じて強く要望します。日本共産党市議団、鈴木努議員の質問です。全事業所を対象とした支援。質問、他都市では事業所へ一律に給付金を支給する独自支援を行う例があります。盛岡市でも売上が減少した全事業所に対する支援策を講じるべきだと考えますが、所見は。答弁、飲食業や宿泊業を対象としたプレミアム付き応援チケットや地場産業を生かした事業団体への補助金のほか、プレミアム付き商品券など第3弾の緊急経済対策を進めており、重層的に支援を行います。水道料金の減免実施。質問、感染症拡大の影響により、幅広い職種で収入が減少しています。国民健康保険税では、所得の減少割合に応じた減免が行われますが、水道料金の減免について実施を検討すべきでは。答弁、五所ダム水源の移転にかかる収入の一部を活用し、全水道使用者を対象に基本料金全額の2ヶ月減免や、各料金の支払い猶予の2年10月末までの延長を検討します。公明党、伊達公子議員の質問です。災害時の要配慮者への支援。質問、コロナ禍では福祉避難所が開設されても、医療的ケア児などの要配慮者は自宅避難を選択することが想定されます。当事者家族と意見交換し、実態に即した災害時の支援計画策定が必要では。答弁、個別面談や関係団体との意見交換により、自宅避難となる場合のニーズを把握し、 避難行動要支援者情報提供者台帳への登録を進めながら、確実に支援を行います。盛岡市独自の支援給付金事業。質問、盛岡市内では飲食業を中心に深刻な経済的打撃を受けています。事業者の現状を把握し、地方創生臨時交付金を活用した盛岡市独自の支援給付金事業が必要では。答弁、中小事業者への家賃補助や観光事業者への支援金事業を実施しました。今後は家賃補助の拡充や商店街などへ感染症対策に幅広く活用できる補助事業などを実施することで重層的に支援します。次は教育と文化の分野です。創成会金平貴信議員の質問です。大規模高校の統合計画。質問、岩手県による岩手県立高校再編計画では、盛岡南高校と小塚田高校の統合案が示されました。他方面への影響が想定されますが、所見は、答弁、盛岡地区への志願者集中緩和や、体育や芸術など特色ある分野をより充実させるための発展的統合だと理解します。進路選択が狭まるなど、近隣中学生への影響が大きいことから、統合の推移を把握し、きめ細かな進路指導を行います。政友会、浅沼克人議員の質問です。幼保・小・連携の取り組み。質問、平成29年3月改定の学習指導要領では、幼児教育と小学校教育との接続が位置づけられました。盛岡市の幼保・小・連携の取り組み状況は、答弁、幼児教育と小学校教育との円滑な接続は極めて重要です。年に一度、相互の共有の交流研修会で意見交換を行い、理解を深めているほか、元年度策定の接続カリキュラムを活用し、幼児と児童の交流活動などを行っています。続いて、暮らしと社会の分野です。市政クラブ、加藤舞議員の質問です。同性パートナーシップ制度。質問、東北地方を除く全国各地で、同性パートナーシップ制度の導入が進んでいることへの見解と、導入に向けた今後の見通しは。答弁、多様性と包摂性のある社会の実現に向けた具体的な手法の一つとして導入が進んでいると考えます。制度の創設には多くの盛岡市民の共感が大切であり、多様な性への理解促進に向けた取り組みを進め、市民意識の醸成に努めます。性的少数者が暮らしやすい社会。質問、東北地方に同性パートナーシップ制度の導入自治体がないことは、性的少数者にとって暮らしにくい場所だという印象を与えています。状況の打破に向けた見解は、答弁、導入自治体はありませんが、申請書の性別記載欄削除など、当事者に配慮し取り組んでいます。多様性に関するさまざまな取り組みが行われる中で、市民理解が進んでおり、今後も一層の理解促進に努めます。代わって、町の整備の分野です。政友会、浅沼克人議員の質問です。グリーンインフラの取り組み。質問、自然環境が持つ多面的機能を町づくりに活用するグリーンインフラを推進する自治体が増えています。盛岡市、緑の基本計画に位置づけ、取り組みを進めては。答弁、グリーンインフラの視点を計画に盛り込むことは、持続可能な社会を形成する観点からも意義があると考えます。現在進めている計画の改定に合わせ、議論しながら位置づけや取り組みを検討します。今度は福祉と健康の分野です。日本共産党市議団、高橋和夫議員の質問です。 福祉タクシー開設支援。質問、高齢化が進む中、介護を必要とする高齢利用者を想定し、介護資格を持つ福祉タクシーの開設支援を行うべきですが、所見は。答弁、盛岡市民や地域が主体的に運営する地域交通の仕組みを検討しており、相談のあった地区などを対象とし、2年度内にデマンド型乗り合いタクシーなどの導入検討を行います。地域特性に合ったサービス導入が福祉的な支援につながると考えます。以上、市政を問う一般質問をお伝えしました。